まあ、私自身はもう楽しみで仕方がない舞鶴での初めてのクリスマスを迎えています。いろんなところでクリスマスを迎えさせていただいているので、あそこではああだった、ここではああだったと、まあ、一つ一つ明確に覚えています。本当にどこのところもそれぞれの特徴があって、いつも驚かされるんですね。ここはこんなクリスマスを行うんだと、まあ、それら一つ一つを知っているので、まあ、聞かれると困ることもあります。先生、前の教会ではどんなクリスマスでしたかと。いや、まあ、ああでこうでああですけどもと、まあ、やっぱり実際にクリスマスっていうのは見て体験しなければわからないっていうことがあるので、まあ、説明は本当難しいですし、だからこそ舞鶴のクリスマスまだ見ていない私としては体験できることをとても楽しみにしています。で、まあ、もう一つ思うのが、世界で最初のクリスマスどんなだったんだろう、まあ、文章で伝えるのは本当それもやっぱり限界があるだろうなという中で、なんとかこの聖書の記されているこのクリスマス、このクリスマスをなんとか体験したいとこう願っています。で、今日はその最初のクリスマス、ルカとマタイ、まあ、2つしか書かれてないんですね。まあ、つまりはイエス様にお会いした人たちっていうのは実はたった2組なんです。一つは羊飼いたちで、もう一つが今日のこの博士たち。しかしこの二組が、まあ、私たちが教会に初めて導かれて、そしてイエス様とお会いした、まあ、その代表例と言えるのではないかと思うんです。羊飼いというのはもう全く教会のこと、神様のことを考えていなかった、そんなに強く、いやもう何とかして救われたいってそうは思っていないんじゃないかっていう人が、もうひょんなことから、友達からかな、コンサートのチラシ見てとか、まあ、なんか教会っていうものの存在を知って、まあじゃあ行ってみますか、何があるんだろう、まあ、そんな全く何のつながりもないところから、まあ、あと導かれて、はっとイエス様にお会いして、なーっと人生変えられた、これが羊飼いではないかと思うんですね。で、博士はというと、真理、救いをずっと追い求めているけど、もうこの世のいろんなこと、その中に全く救いはない、どこに救いがあるんだという時に、その教会のクリスマスを知って、ここにあるんじゃないか、それが、まあ、博士たちではないかと思うんです。ほとんどの人は自分はどっちかっていうと羊飼いと思われるかもしれません。ですが私はどっちかっていうとではなくて、ほとんどの人は両方、つまり救いを求めていないっていう人はほとんどいないんじゃないかと。何らかの、まあ、救いではなくても祝福、人生をもっといいものにしたい、それである人は学歴を追い求め、ある人は豊かな富を追い求め、ある人は地位を追い求め、そこに、まあ、救いという言葉では定義していないにしても、自分が変えられていく、より良くなるように、そういうものをほとんどの人は博士のように求めながら、どこにそれがあるのか、ここだと思ったら違う、そこだと思ったら違うと、そういう旅を多くの人が続けているのではないかと思うんです。さあ、この東から来た博士たち、まあ、どこの国って書かれてはいないんですが、おそらくバビロンであろうと言われています。このバビロンは、まあ、昔ユダヤの国が滅びたときに多くの者たちが捕囚を受けてこの地に住むようになりました。イスラエルが復興するというその時でも、もうほとんどの人は実は 帰ることができなくてこの地にとどまっていたんですね。ですからもう博士たちも何らかの形でそのユダヤ人の姿を見るか、あるいは共に働きをする人たちがいるか、そういう中でユダヤ人の王、救い主、それを待ち望んでいるユダヤの民、その人たちを見て心動かされて、ぜひそのような機会があればそう願ってこのところに導かれてきたのではないかと思うんです。で、この博士たち、おそらくまあ星の動きを見てそれで導かれたということなので天文学者であっただろうと思います。で、当時のもう学者博士っていう人たちは、まあ、今でもそうなんですが、もうとても高度な知識を持っていて、それはそうです、もう今みたいなもういろんなコンピューターとか駆使してなんか情報をいろいろ仕入れるっていうのはそういう時代ではないです。もう知識を持っているっていうことは国の宝です。で、その知識が、まあ、戦争とかそういういろんなことが行われるときにもう大きな力となって、特に夜のその星の動きを見てどっちの方向に行けばいいのか、あるいは天気の状況を見て今攻めるべきかどうか、そんな知識を持っている人がいるっていうことは国にとって大きなことですから、まあ、彼らはとても用いられたい、まあ、地位もそれなりにあり、ですから富も豊かに持っている。で、自分たちはその知識を持ってとても役に立っている。なのにイエス様を求めて全く知らない国へと旅立たなければならないほどの自分たちは本当にどこにその救いがあるのかというような中にある人たちであったと思われるんです。後にヘロデ王がこのユダヤ人の王ということを聞いて、いや俺以外に王様がいるだなんて。で、この当時のヘロデ王っていうのはユダヤ人ではなかったんですね。で、またローマ人でもなかった。そういう人が王様になる、まあ、どんなことをしてきてのし上がってきたか、自分の家族をも見殺しにするようなことをしてでも王様になったっていうことが史実として記されています。そんな人ですから自分を脅かす存在が出てきた、抹殺しよう。で、その時に2歳以下の男の子ということが書かれてあるので、まあ、博士たちはですから2年近くかけて自分たちのそのバビロンからエルサレムにやってきた。バビロンからエルサレムまで、まあ、いくらなんでも2年もかかることはないでしょうから、そうすると星を見てそれがユダヤの王の生まれだ、そうなってから一生懸命いろいろ準備をしたんでしょう。捧げ物をしよう、黄金、乳香、もつ薬、まあ、これらを、まあ、つまり自分たちの財産をもう大きな荷馬車に積んでそれをイエス様にお渡しする。いやー、それは受け取った方も大変だろう、じゃあ捧げれるようなそういうものに変えようと言って自分たちの財産を黄金に変え、また乳香、もつ薬、それは非常に入手の難しいものですからなんとかしてそれを入手していこう。で、じゃあエルサレムに行くにはどうしたらいいか、実際この方はどこにお生まれになったかって何とか調べて分かることはないか、そういう準備を一生懸命1年ぐらいはかけたんではないか。それほどまで高度な知識、豊かな富、確かな地位、そういうあらゆるこの世の力を持っているようなその人たちが何年かけてでもなんとかこの方、この救いをと思うぐらい、そして、まあ、2年かけてその旅をしようと計画したということはそれまでの地位を場合によっては投げ打つ、あるいは国王にお願いしてなんとかそこに行かせてほしいと。で、また 自分たちのその富とかそういうもの全部が台無しになっても構わんという、それだけの思いを持ってエルサレムに到着した。まだ残念ながら彼らはユダヤ人の王として生まれたその方がどこにおられるかわからない。それでも拝みに来ました、礼拝したいのです。それが彼らの心の中を占める大きな大きな願いだったんですね。ここで拝みに来ました、祖博士たちは語っています。この言葉、その意味は、定められたこうした教会に集まって礼拝を行います、では賛美をいたしましょうという、こういう儀式のことを指して拝みに来ましたというふうに言っているのではないそうです。全生活で生ける誠の神様を礼拝して生きるという、そういう意味の言葉だそうです。